レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など、企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは BBS ジャパン株式会社代表取締役社長野坂範正さん。聞き手はグループフィレア代表森田博美さんです。
アルミホイールという分野ではかなり有名な
ありがとうございます。
私もそれだけは知ってるんです。富山に以前ですけど、はい、和島屋っていう F1 フォーミュラで使われているアルミホイールを作っている会社があるっていうのは薄々聞いてはいたんですけれども、はい、まさかドイツの会社とすごく接点があって、ね、強い絆があるということまでは全く知らなかったの で、それともう一つはオノグループ、
はい、
でもまあそういういろんな富山だけじゃなくって福井の会社、それからドイツの会社というようなう、ね、はい、実はグローバルな会社だったというのは初めて知りました。
はい、私どものその BBS っていうブランドですけども、はいはい、基本的にはドイツ発祥のブランドでして、うん、はい、まあ、ドイツの場合よくそういう会社名にするとこ多いんですけども、はい、創業者の名前と地名なんですね。
あ、はい、あ、そうなんですか。
はい、まあ、バウムガルトナーっていう人と、はい、ブラントっていう人、
はい、
それとシルタッハっていう地名を取って、はい、共同創業ということで BBS ってつけたのが始まり。
あ、そうなんですか。
1970年だったと思います、もともと。でその BBS っていうもの自体はですね、もともと創業当時は車のそのエアロパーツみたいなのを作るところからスタートして、でレースに関わるようになりましてね、
うん、
そこでそのホイール、
はい、
ただドイツの BBS っていうのは鋳造芋のですね、
はい、
鋳造ホイール、
あ、そうなんですか、
しか作ってないんですよ、はい、スタートから鋳造ホイールで、今でもドイツに BBS ゲンベハっていう会社があるんですけども、はいはい、そこはもう鋳造しか作ってないですね。
そうなんですか。
そこが BBS の発祥、ドイツですね、で一方私どもの前身の、はい、まあ、和島屋っていう会社、はいはいはい、で和島屋という会社はホイールがスタートじゃなくて、
はい、
繊維機械のパーツを作るところからスタート、
は
い、まあ、要するに鋳造からやって鍛造のビームを開発して、これで一息ついたと思ったところがですね、リピートオーダーがなくなって、
はいはい、
でちょうど1980年頃に小野幸太郎さんですね、はいはい、その時のオーナーがアルミホイールやろうと、ちょうど世の中にアルミホイールが出だして、で調べると鋳物製しかないと、
はい、
と鍛造製っていうのは強くて軽くできるので必ず売れるということでやろうと、
はい、
ただアルミホイールをやろうって言ってもですね、
そうですよね、
その今まで作ったこともないし、
ね、はい、
ホイールのそのいろんな制約とか規格とか、
そうですよね、タイヤによっても大きさも違いますしね、
誰も知らないのにやるって決めたところが、ちょうどね運が良かったと思うんですけど、そのドイツの BBS っていう会社が鋳物しかやってませんのでね、でやはりレースの世界はだんだんだんだんこの鍛造、
あ、軽いから
軽い、はい、とにかく軽いものが必要ということで、その鍛造ホイールがこれから必要になるだろうということで、はい、そのドイツの BBS がその鍛造ホイールを作れるところ、うん、まあ、技術提携みたいな形でどこかないかということで、たまたま日本に来てたんです。
そのたまたま来てたその BBS 社とその創業者の小野さんが出会われるきっかけとかっていうのは、
きっかけっていうのは小野幸太郎さんのもともとのその会社っていうのはこれドイツの子会社でして、
はい、
で BBS が日本に来るっていう情報をそこからもらいまして、
はい、
まあ、なんとかその和島屋っていう会社で鍛造やってるから見てほしい、
なるほど、
ドイツつながりでお願いして、基本的に最初 BBS うちの会社知りませんし、和島屋っていう会社そのものを知りませんから、まあついでみたいな感じで見に来たらしいんですね。でその時にちょうどそのビームっていうものを独自の製法で鍛造でやってるのを見て、なんかもう即決、即決だったみたいです。これなら大丈夫だろういけるだろうという、そこで初めてその BBS っていうドイツのメーカーと技術提携をして、 炭素ホイールを作り出したっていうのがスタートなんですね。
なんかドラマですね。
そうなんですよ。
ビームって言ったら部品みたいなものですよね。
そうです、部品です。部品です。
でそれがこう車のホイールを作るようになるって、でも簡単にできるわけではないんでしょ
う。そうですね、あの簡単にできるわけ、ね、でももともと鍛造っていうのをやってましたし、はいはい、ホイールそのもののノウハウはドイツが持ってますんで、うん、それも1年ぐらいで形になったはずです、うん、
すごいですね、
でその当時まだ20人から30人ぐらいの小さい会社、
あ、そんな会社だったんですか。はい、
らしいんですよ、はい、まあ、基本はあの BBS のデザインっていうのがありましたので、はいはい、鋳造の、でそれをベースにして鍛造にアレンジって言いますかね、うん、もっと細く軽くっていうので初めて出して、
はい、でもやっぱり対戦の計算とかそういうのってやっぱりあるんでしょう。
ありますね、
ありますよね。
ただね、うん、その当時っていうのは今でこそあのコンピューター使っていろんなシミュレーションできますけど、はい、当時はそんなのありませんから、
ね、はい、
作ってみて少し修正して作ってみて修正してでそういうノウハウがだんだん頭の中に入ってくるんでしょうけども、はい、まあ、そういう世界、
でもそれって本当に職人の世界 で、
そ, うです、ね、
それを今までこうつないできとられるわけですよね、うん、でそれっていうのは最初は、まあ、多分暗黙知みたいな一人の頭の中にしか入ってないみたいなものがあったと思うんですけど、ね、それが共有できるような形とかっていうのは、
それは本当に最近ですね、うん、私は、まあ、最初からそこ和島家にいたわけじゃない、うんうんうん、まだこちら高岡の方に来てまだ10年、
はい、
で2008年に和島家の方に移ったんですけど、はい、来た当時は、うん、私は基本的に設計してましたんでね、はいはい、で私の設計っていうのは繊維機械っていうかもう要するに産業機械ですんで、
はい
はい、物ははっきりしてるんですね、はいはい、いろんなものは、はい、個体っていうんですかね、はい、でこっち来た時にその丸いビレットをね、はい、あの模様の形にこう変えるっていうのは、
あ、そうですよね、ビレットって言ったらあの円柱ですよね、
円柱の棒がこう金型っていうものを作って、はい、何回かにこう分けて打って、はい、最終的にああいうデザイン性のあるホイールになっていくっていうことがもう全然頭の中でこうつながらなくてですね、
そうですよね、
本当にでそれは今でも私は無理ですね。当時はその何人か設計者いましたけど、うんうん、
はい、
実際にこの打ってやっぱり欠陥出たりするんですよ、はい、金型が悪いと、
うんうん、
とそれを見て、うん、どう直そうこう直そう金型を、うん、
へ
ー、それを数字で表してくれって言ってもそれは誰もですので私はそういう金型を作るっていう経験っていうか知識も全くないので、はい、基本的にはその、はい、マネジメントとですね、あと一方そのホイールはまあ重要保安部品というか、
はい、
まず一番大事なのは割れないことっていう、
そうですね、はい、
でそれもコンピューター使ってですね、うんうん、少しずつこう解析やり始めた頃で、うんうんうん、それに関しては基本的にはまあ同じ、
はい、分かるんですね
そちらをメインね、
はい、
新しいソフトを入れていったりっていうのがスタートでしたね、
はい、うん、レディオジャーナル頑張る富山の企業人。レディオジャーナル頑張る富山の企業人。次週のこの時間も BBS ジャパン株式会社代表取締役社長野坂則正さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィデア代表森田博美さんでした。